さて今日のお電話のゲスト、先ほど皆さんにリスナーの皆さんにはご紹介しておりました、石巻市議会議員の高橋健さん、当時は石巻市の職員でいらっしゃいました。高橋さんにお電話をつないでいろいろ伺っていきたいと思います。お待たせしました。
こんにちは、高橋です。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。お久しぶりです。
ご無沙汰してました。どうも。
東日本大震災から10年目の3月11日が間もなくやってきますけども、
はい、
その前に先月の2月13日、夜中ですね、11時8分、福島県沖の大きな地震ありましたね。
そうですね。
影響はいかがでしたか？
ちょうど10年前の 3.11 の東日本大震災の地震もですね、今回の福島県沖地震も震度の強さは同じ震度6強だったんです。しかし体で感じる体感といいますかね、全く違ったような状態でした。
どんなふうに違いました？
3.11 の場合ですね、やはりもう立っていられず、こうひざまずくとか、机の下にこう潜って身をこの防御するとか、そして天井や照明器具が落下するという大変な揺れだったんです。今回の地震はですね、揺れは確かにあったんですけども、揺れるな、ちょっと外に出てみるかなっていうような程度の地震でありました。
そうですか、長さも違いますのでね、3.11 は長かったですからね。当時高橋さんは市の職員でいらっしゃいましたけど、その2時46分、ちょうどお仕事中だと思いますけど、どんな様子で被災されたんですか？
ちょうどその時は私も議会の方ありまして、説明要員として本庁の、北上川の河口にあるんですけども、その本庁舎の6階建ての6階の最上階で議会委員会やってまして、その揺れで天井は落ちてくるわ、蛍光灯は落ちるわで大変な思いで、議会も中止になりましてね、すぐ自分の勤務地であるちょうど川北と書いて河北と読むんですけども、河北総合署の職場の方に戻ろうとして、もう信号機は止まる、その大渋滞の中ですね、土地勘はありますので一方通行を逆行したりと、とにかくこの職場に戻りたい一心で、約15キロ離れたところにですね、20分で到着したんです。
そうですか。
で そして、到着しますとですね、北上川って大きな川なんですけども、その川に水が一つもないんですよ。それ川底のこう堆積物とか泥ですね、それがこう見えまして、すごいこう違和感を感じたんですけども、後になって川の水がすべてこの大川小学校の河口部の方に水が流れ、大川小学校の方には今度海からの津波の水が寄せてですね、大変なこう内陸地にその水が全部こう入り込むというような状態でした。
そうですか。それはじゃあ先ほどその移動にまあ20分ぐらいで、その議場があったところの動きを入れると、だいたい発生してから1時間以内の出来事ということですね。
そうですね。今考えますと、私の通った道が全て石巻で一番この被害の大きかった地区を走ってきましたんでね、
そうです、
時間をちょっと間違えれば大変なこうことになっていたなと、今でもゾッとするような感じですね。
ということは、その後そのあたりは津波が襲ってきた場所ということですか？そうですか。そして高橋さん、その所属していらっしゃる場所、持ち場に帰られてからどのように動かれたんですか？
当然市民生活課長ですので、住民票や戸籍はもとよりですね、その避難所、避難誘導、避難所の開設、そして行方不明者の捜索、ご遺体の引き渡しまでですね、もういろんな本庁であればいろんな課にまたがるんですけども、
そうですね、
出先機関ですので、私の課一つで担当しました。特に部下がですね、大川小学校付近で公用車でマイクで避難誘導中にですね、その津波に巻き込まれて犠牲になったんですよ。本当にこう大変な思いをしました。
そうなんですね。じゃあ職員も足らない状況で。
そうですね、私も1週間うちに帰らずですね、とにかくこう復旧ということで、特に1週間、震災から1週間ですかね、その 日用品、それから食料が全くこう手に入らずですね、大変苦労しました。無我夢中の生活でした。中にあの私の家屋地区の町内でお店を辞めるっていう店がありまして、その店の人と交渉しまして、その在庫品を全部市が買い取るということで、そこから少しずつこの物をこう配布しまして、一つの缶詰をみんなで分けたりですね、菓子パンは2等分3等分してこのみんなでこう食べるっていう、そういうこう生活して、だんだん支援物資が届き次第あの少しこの配給は楽になりましたね。
じゃあ避難所開設とかも一からの準備がすべてあの高橋さんのところでも担当されたということですね。
そうです、
以前もちょっとお話をお伺いしましたが、やはりあのこの大川小学校というのがとてもあのニュースにもなっておりまして、あの裁判にもなったりで注目されている地域でもあるんですけども、今初めて本当に高橋さんのその被災された時のお話を伺ったんですが、今思ってみるとやっぱ無我夢中ということでしょうか。
そうですね。特にあの行方不明者の捜索は大変でして、中和を問わずですね、自衛隊、警察、消防が捜索してご遺体が発見されますとね、目印となる旗を立てるんですよ。その旗をあの目印にあの遺体収容所に運んで、警察の方が検視後、その番号をつけて遺体安置所に移すんです。その遺体をこう見つけるって言いますかね、ちょうど受験の合格発表のようにその番号にあの性別とか何歳ぐらいとかどういう着物を着てたとか、そういう特徴を書いたものを頼りにですね、ご遺族の人はそのご遺体と面会して、この方が私の例えばお父さんだとかお母さんだとかっていうふうにあの確認するようなあの作業がありました。そしてそれが終わり次第あのちょうど火葬場も被災してましたんで、すぐに火葬することできませんでしたので、近くの山にですね、仮埋葬と言いまして、あの土葬をするんですね。その土葬をして火葬場が数ヶ月後に治りましたんで、土葬っていうか土から掘り起こしてご遺体をこう火葬して遺骨をご家族に渡すのが私の最後のこう仕事でした。
ね、今はお仕事とはいえなかなかのことを担当していらっしゃいますけども、お気持ちの整理はつきましたか。10年というこの月日でなかなか難しいですか。
いや、まだそのことを思い出すと、一番ですね、そのご遺体どうのこうのっていうのはあまり気にならないんですけども、一番苦しかったのがですね、あの阪神淡路大震災を契機にですね、あのご遺体のない時でもあの阪神淡路地震の前は6ヶ月だったんですけども、それ以後2ヶ月経つとご遺体がなくても死亡を届け出せるんです。
そうなん、2ヶ月ですか。
2ヶ月後に、その普通の死亡診断書は警察やお医者さんの診断書を出すんですけども、
そうですね、
それの代わりにですね、ご家族がご遺族との最後のこう死因とかですね、それからあの捜索したあの工程などを作文にしたためて、それがあの、本当かどうかを確認して、初めてあの法務局であの死亡届が受理されるんですよ。ですからその作文をですね、こう添削といいますか、あの遺族と一緒にあの書いたり読み合わせしたりするたんびにですね、その亡くなられた方々のそのドラマといいますかね、
一人お一人にね、
入って、特にですね、あの老夫婦が2人でこう避難途中にですね、おばあさんが体力の限界を感じて、手をつないだおじいさんに、自分はもうダメだからおじいさん一人で逃げてくれって言って自らが手を離して、おばあさんは亡くなる、おじいさんは助かるとかですね、それから一旦避難所に避難したものの、お家に忘れてきた愛犬ペットですね、それを連れ戻しに行って津波にあったとかですね、その人間模様といいますか、本当にこう、その文章を書いて読むたんびにですね、いろいろドラマが違いますけども、
そうですね、涙
が止まらないといいますかね、ですから現在もなんていうか、いろんなちょこっとしたことでも、 涙を出てくるっていう泣き虫おじさんに今もなってますね。
いやー、今お話伺っただけでも本当によくね、被害者が何人、被災者が何人って言いますけども、犠牲者の人数ではなくて、お一人お一人のその人生がその瞬間まで生き生きとつながってたってことを文章にされてるのをご一緒にご覧になるっていうのは、なぞって生きながらその人生をご一緒に寄り添ってらしたから、余計に気持ちが入りますね。
そうですね。ですから中には夫婦喧嘩してくじも引かないで宇治にを出てですね、いざこういう悲劇に遭うと、あの時に仲直りしていればよかったなとかですね、
はい、
そういう切なさっていうのがほとんど伝わってくるんです。ですからなるべくだったら挨拶とかですね、はい、そのこれが最後の言葉になるかなと思わないで、こう気さくにお話しできるようになればなというふうなのが実感しておりますね。
そうなんですね。やっぱりそこからも私たちいろいろ日頃のわがままを学ばせていただきますね。そしてそのずっと寄り添いながらの後、2000何年ぐらいからですかね、私たちがちょうど高橋さんと接点になる、市民センターの方の館長さんになられた、
はい
はいはい、それ以降ちょうど私たちが10周年記念として作りました歌をかけていただいているというご縁をいただいて、そこからずっとつながってるんですよ、
ね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
いえいえ、
ちょうど私も経験上ですね、遺体安置所には全国からボランティアでお坊さんがいっぱい来るんです。
はい、
それでお経っていうかお勤めしてもらうんですけども、宗派が違えば違う、こうなんていうかお勤めなんですけども、
はいはい、
ただしどれもこれも心のこもったってですね、結局、まあ、失礼なんですけども、私から見ればお経が音楽に聞こえると、ということは音楽っていうのは音符で世界中の共通語だなっていうような気持ちもありましてね、赴任した文化ホールの館長になった時には、その音楽でこう元気づけるって言いますかね、本当に音楽はいいものだ、目をつぶると同じ世界に飛び込められるっていうようなこう感じで、いっぱいこう催し物、催事などをさせていただきました。
ああ、そうですか。その時にちょっとでもね、私たちがお役に立てたら嬉しいなと思って送らせていただき、
本当にありがとうございます。
いやいや、こちらこそお届けしたものをそのようにちゃんと受け止めていただいているという、そこからのお便りも始まったりで、本当に私たちも強い気持ちを持ちながら、まだまだ支援続けていかなきゃいけないねということで、お花の絵をまた送らせていただいて、
はい、
復興住宅の方に移られるときに渡してくださったというね。
そうです、花の種と一緒に皆様からのメッセージですね、
はい、
それ一枚一枚私の方から紹介しまして、もう私の知ってるこう人たちもやっぱり、
はい、
その家にね、それをこう貼っといて、その皆さんの気持ちを忘れないようにとかですね、
あら、
の花がこのくらい大きくなったよっていうような感じで、
はい、
こうお話ししてされますと、本当にこう嬉しく、そして三田の皆さんに本当にこの感謝してるっていう、今の変われない気持ちでございます。
ありがとうございますね。春を待っていただけるね、なんかワクワク感が お送りできたらいいかななんていう形でね、始めたものだったんですけどね。で、今ちょっとお話し出ました、その復興住宅、このあたり の現状なども10年経ったということで、ちょっと石巻市の復興の現状と課題などもお話を伺いたいんですが、いかがでしょうか。
は
い、
建物の一部損壊につきましてはですね、56,700棟が被災しまして、そしてその住まいの再建のために最優先に考えましてね、
はい、
合わせて13,000件、32,270人分の住宅を用意したんです、
はいはい、
ですから仮設住宅から復興住宅に入るのが大変こう厳しい競争率だったんですけども、
ね、
いざ全員仮設住宅なくなったんですけども、入れるようになると今度はですね、石巻も全国一のですね、過疎化といいますか、高齢者率といいますか、その復興住宅からやっぱり介護施設に入居されたりですね、それから亡くなられたりと、現在は復興住宅も少しずつ空室が目立ってましてね。
あ、そうなんですね。
その復興住宅を復興住宅と呼ばないで、普通の一般公営住宅っていう市営住宅というふうな名目で管理しざるを得なくなってます。特にちょうど 里山とかですね、海辺を散歩して自然豊かなところで育ったおばあちゃんおじいちゃんたちがですね、団地住まいするもんですから、なかなかこのコミュニケーションが取れず、そして今の現在のコロナ禍でですね、外出もおぼつかない状態ですんで、その住民のコミュニティの情勢というのが本当にこう我々石巻市の今喫緊の課題となっております。
仮設住宅は、東日本大震災の場合は割とこう近くの方々がその仮設に入れたんでしょうか、それよりももう優先順位を抽選でパパパッと入っていったんでしょうか。
仮設は基本的には同じ地区の人が同じところに住むようにということで配慮しますが、やはり敷地面積の関係でどうしてもそこに入りきれない人がですね、やはり広いこう敷地にこう建てた仮設住宅に入らざるを得ないということで、いろんな地区から入ってきたというのも現状です。
そういう場所もあって、ただ今度復興住宅になっていくと、そこはもう本当に結局バラバラになっていってしまったということですか。
そうですね。
そのあたりやっぱり課題ですね。
はい、本当にこう住まいの再建も確かに我々急ぎましたが、もう少しこう配慮したこの入居のね、その割り振りも市としては考えるべきかなっていうようなことで、その反省の一つに今考えております。
そうなんですね。でも確かにね、みんなでも急に起きた地震ですぐ避難しよう、避難所では本当に自分の空間がない、そこから仮設に行ったら、ああやっと空間ができた、プライベートがあるって喜んでも、なんかまたちょっと違うな、今までとみんなと違うな。でもそこから今度復興住宅に行ったら、あ、またちょっとホッとしたけども、結局は毎日の自分の生活が元通りではないなっていうところの心の中っていうのは、なんかまだ隙間風が吹いてるんでしょうね。
そうですね。それに輪をかけてこのコロナ禍のためにですね。
そうなんですよね。
大変な今この時期になっております。
今私たちがこう何かこう、まあ、支援という大げさな言い方かどうか分かりませんけども、できることって何でしょうね。
本当に今回の10年前の震災ではですね、私担当して本当に嬉しかったのはですね、全国津々浦々からご支援いただいたんですけども、関西の方々のこの支援の心遣いというのはすごかったんですよ。
そうなんです
か。これはやっぱり阪神・淡路大震災を経験したからこそのこの、支援だったんだなと今つくづくこう思っておるんです。ですから、このぜひともですね、この我々は恩返しではないんですけども、全国で自然災害たくさん発生してますんで、
そ
ちらには一大被災地の石巻からということで、なんか心のこもった支援をしたいなというふうに考えております。
例えば具体的にどんなものがとても助かったなっていう支援物資ですか。
やはり当時は水でしたね。
お水、
どうしてもやっぱり水、断水しますとですね、飲み水、生活用水必要ですんで、その震災直後はもう一人一本のペットボトルの水が配給品だったんです。ですからもう私たちの配給所に 2時間ぐらいかけて頂きに来たお母さんがいましてね、また来るのは大変ですからもう一本くださいと言われた時に、周りの人たちには一人一本と言ってますんで、本当に切なかったんです、そして私勇気出して、こう並んでる人に、なんとか皆さんこういうお母さんに協力できませんかとしたところね、うちは家族5人だから4本でいいよと、1本やるよとかってね、そういう人が出てね、俺もっていうことね、もう10分近くですね、そのお母さんに持たせて、お母さんも嬉しそうにこう変えられた姿というのは忘れませんね。ですから今はね、ペットボトルもだいぶこう出回ってますんで、
そうですね、
ある程度飲めますけども、あの頃は本当に一本の水が本当に奪い合いになるくらいこう重要でしたね。
そうなんですね。でもそんな中でも譲り合い、お互い様っていう気持ちがね、被災された方々の普段からよくお話をしていらっしゃるから、いやいやみんながいたらいいのよって、避難所でも笑顔を見せてくださってるニュースなども当時拝見しましたのでね、やっぱりその心の中のなんかこう日頃のつながりっていうのは結構おおらかに皆さん方 お付き合いしてらっしゃるところもずっとその悲惨あの避難してらっしゃる時でもあったんですね。
そうですね、本当にこう日本人の良さと言いますかね、私はいろいろこう悲しいニュースがある中でですね、はい、こういう人たちがこう日本にいるんだ、うちの地域にいるんだっていう、本当にこの誇りに思うし、嬉しかったし、これだけは皆さんに伝えて、今後もいろんな災害があった時にはとにかく自分一人じゃないと、みんなでっていうのが、気持ちになっていただければなと思いますね。
ありがとうございます。そうしましたら、この大震災を体験されたからこそ、今取り組まれていらっしゃることなどもちょっとお聞かせいただきたいんですけども、ね、いかがでしょう。
私も先ほど言いました通り、宇治の方の大震災を経験に、石巻ではとのこう支援方策として、まずは、はい、物じゃなくて人的保障っていうか人的支援をしたいなと思うんですよ。
あ、
例えば避難所開設すれば、
はい、
例えば三田の職員の方々が一生懸命やりますよね、
はい、
でも避難所に入った人たちとのこのコミュニケーションといいますかね、例えば看護師さんとか、ボランティアさんとかですね、はい、その一緒に寄り添えるこの市の職員っていう風な感じで、やはり物的支援よりも人的支援というのをこう最優先にすべきだと思いまして、とにかく忙しくても行ってこいっていう風にこの市の方にこう葉っぱをかけてるところなんです
ね。
あともう一つは普通の日からですね、日常生活からもし災害にあったらこうだっていう風なイメージをしながら生活をしていただくと、例えばお風呂の水はその晩のうちに排水しないで朝まで取っておくと、そうしますとその夜災害があった場合、断水した場合、例えば水洗トレイを流すのにこのその水が使えるとかですね、そういうふうなある程度災害をイメージした日常生活を少しでもこう考え直そうという、こう取り組みをしています。あともう一つは、今回のこのラジオのように、
はい、
皆さんに感謝申し上げるとともに、もう災害はいつやってくるか分かりませんので、我々の体験を皆さんに赤裸々にこう隠すことなくですね、こうでしたよってお話しできる、語り部的なものをこうやっていこうという、そういう3つの取り組みを今、石巻では考えております。
そうなんですね。やはり被災体験を語ることが次の防災になるというのも以前どこかで聞いたことがありますのでね、ぜひ折に触れてまたお話聞かせていただきたいと思います。
はい、わかりました。
ありがとうございます。じゃあ最後にリスナーの皆さんにぜひメッセージお願いします。
はい、東日本を際しまして、あさってで10年になります。本当に全国の皆さん、そして特に関西の皆さん、ご支援ありがとうございました。災害はいつやってくるか分かりませんが、学習能力に優れた人間、人の情けを重んじる日本人だからこそ、心を一つにして頑張りたいと思います。 FM サンダーをお聞きの皆さん、本当にありがとうございました。今はこのコロナ禍という見えないこう災害の中、一緒にみんなで乗り越えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。じゃあお別れに際して、その10年前に送らせていただいた東北応援ソング輝く明日へ、久々にご一緒に聞いていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
どうも、今日はお忙しい中、ありがとうございました。またお待ちしております、はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
失礼いたします。
She comes